前回からの続き。
そのウパニシャッドの思想をですね、本当にこう、なんていうかな、ベーダーを中心として解釈して整理したのはですね、これ私の別に教わっただけの話なんですけど、中村先生によると、やっぱりシャンカラーチャリアと、
はい、
シャンカラですね、はい、昔は650年から750年ぐらいの間って言ってたんですけど、今ちょっと古く、もうちょっと古くなって新しくなって700年から800年ぐらいの間、750年かぐらいってことになってます。まあ8世紀から9世紀ぐらいの人っていうことかな。
はい、
それ以前につまりウパニシャッドからですね、来ても1000年以上ありますよね。
うん、
あれ1000年近くある、
はい、
この間、まあ、ヒンドゥー教にの、まあ、神学にあたる哲学あるいは、そういうものはなかったのかということを、まあ、みんな知ってるような、いわゆる六波哲学と整理されるようなものが出てくるわけです、
はい、みんな知ってるかな。
あ、知らないか。まあ、聞いたことあるけど、6つの学派があって、ね、
うんうんうん、
あってですね、
まあ難しすぎますね多分。
難しいっていうか、もう最近ちょっとね困ったことがありまして、その、はい、最近いわゆる六波哲学っていうと、まあサンキヤヨーガとかさ、
はい、
ミーマンサーとか、まああるんですけど、
はいはい、
ですね、実はその8世紀から9世紀ぐらいの古文献には、そういう6つの学派っていう概念はあんまりなくて、あってもベーダ入ってねえとかですね、あ、ベーダだと要するに入ってないと、まあ、サンキヤヨーガってのあるけどとか、まあそういう学説が新しく生まれてきちゃいまして、さてなと、どうしたもんかねっていうふ
う
になっちゃってましたね。まあつまり6つに整理して理解するっていう概念はずっと後のものであってですね、まあそれぞれ、
はいはいはい、
独立してあったんじゃないかと。ミーマンサーっていうのはベーダの解釈学であったり、ニアーヤっていうのは論理学で、バイシェシカっていうのはそのよりももうちょっとこう、まあ、ニアーヤに含まれていたとかですね、うん、サンキヤとヨーガは折り合いが悪くて別だったとかですね、言われちゃいましたですね。困りましたね。で、中にはそのいわゆる六波哲学じゃないんだけど、6つの集団として仏教とジャイナ教があって、そのベーダ関係のベーダンタみたいなのないとかね。
なるほど。
だから我々が知ってる、六波哲学も随分後になって、
はい、
形成されてきた概念だと。
うんうん、
でそんなこと言われても困りますよね。
うん、
まあですから一般的に知っていただければいいわけなんですね。
はい、
教科書的なものはですね、まあこの一番ね分かりやすいのはインド思想史というの東大出版から出てるのがあるんですよ。
はいはい、
林間先生とか。
はい、
前田先生とかね、原先生とか書いて、
はい、
これが一番分かりやすいかね。
分かりました、うん、
でもちょっとまあ別にこれでもももちゃんは持ってた方がいいかもな。
はい、
インドのヨーガをある意味なんていうんですかね、教えるにはこういうものを持って知識をですね持っていた方がいいところはある。
はい、
ただ
なんか、あ、はいはい、
はい、どうぞ、うん、
あ、続けてください、うん、
ただこれも最近どうも、いろいろとですね、異論が出てきたりして、
うん、そうなんですね、
うん、あれですけど、まあそれは専門家の間の議論だから、
はい、
まあ、あれ
大枠はまあこれで捉えて、
そうそうそう、ね、まあサンキヤとヨーガ、
はい、
うん、確かにねサンキヤっていうのは仏教に 近いっていうのかな、絶対心を設けなくて二元論なんですよ、
うんうん、
あのでもすごく合理的なの、
うーん、
アートマンとプラクリティとか言ってね、この世界っていうのは、まあ、あのイメージとしてはですね、卵子と精子があって、卵子ってのはあらゆる可能性を持ってるんですけど自分では動かない、うん、精子は何もないんだけど、その卵子を刺激する、ポンって刺激するだけで、うん、あと自己展開するわけですね、卵子がね、うんうん、まあ、そういう、まあ、あの例えて言えばそんな感じの、分かりやすさと面白さがある、唯物論的なんですよ、
サンキャ哲学が、
うん、神ないでしょ、
はいはいはい、なんかあのアーユルヴェーダって結構サンキア哲学引いてますよね、うん、
だからね、
プルシャとかプラクリティとか、あの本質、世界の捉え方、
うん、まあかなり後になってそういうのごちゃになっちゃうんですけ ど、
あ、なるほど、
ところがそのヨーガっていうのは、ヨーガ学派っていうのは、あー、はいはい、まあ、ヨーガの神様はシバ神ですから、ある種神様、
うん、
絶対神じゃないんだけど神を認める、つまり、うん、ヨーガの導き手としてね、神いらないは、神ないと困るんですよ、ヨーガは。
うん、
ヨーガ学派の方はね、
うんうん。
これセットになるっていうのは、誰がそれに決めたのかよく分かんないんですけど、かなり後になってかもしれないね。
うん、なるほど。あの、ウパニシャットとヨーガはどういう関係があるんですか、うん、
それでですね。
話に戻ると。
うん、で、すいませんね、あっち行っちゃって。でヨーガ、あ、ウパニシャットっていうのは、ですから、その知的なあの対話とか、
うん、
あので、まあ、簡単に言うと知性のレベルですよね、言語哲学的なレベル、
脳で考える、
脳で考
える、はいはい、
でもそのなんていうんですかね、言説の中の、
うん、
を練り込んでいくのはやっぱりヨーガっていうか精神集中が基本にある、
精神集中か、身体性を伴ったっていうこと
ですか、もちろんそうです、うん
うんうん、
あの簡単に言うとラージャヨーガってやつね、
はい、
座って呼吸を整えて、
うんうんうんうん、
精神をずっとこう研ぎ澄ましていくというか、はい、
現代的なあのハタヨーガっぽいやつじゃなくて瞑想っぽいやつっていう意味の方のヨーガですね、
はい、お釈迦様もだからそうやって座って、うん、悟り開くってことでしょ、あれ悟り開くっていうのは、はい、座ってずっと今までのものを反省し、頭で検証する、
うん、
でそのためには呼吸を整えるとか、
はい、
あるいは体を、あのお釈迦さんは一日中座ってるので足腰がなんていうかしびれるんですよ、
うんうんうん、
で夕方になると手足を伸ばして歩いたと書いてありますから、
うん、
ずっと座ってたわけではないんですよ、やっぱり、
うんうんうん、
あのヒンドゥーの行者だってですね、24年間手を挙げたとかさ、逆立ちしてるとか、うん、片足いるって言ったけど、彼らってご飯食べたりしますからね時々、
はい、
まあ、あの修行の時はずっとやって何日も食わないとかありますけど、だ結局 ある程度のこう体を伸ばすとかさしてたわけですよ、お釈迦様だって。そうでなければね、ブダガヤからまで、ブダガヤからサルナートまで200キロありますからね、
歩けないですよね、
歩けないでしょ、うん、いきなり空飛んでたっていう伝説もあるけど、まあ、空飛んでもいいんだけど、でも宅発はしてますからね、
うんうんうん、
後でね、だからやっぱりあのぐーっと座ってる時と体伸ばしたり、
はい、
ヨーガ的な、ご飯食べたりするわけですよね、
うん、
でぐっと座ってるヨーガもヨーガだし、
はい、
おそらく手足を伸ばしていくというヨーガもあって、この部分がハタヨーガ、
うんうん、今、うん、アメリカ式ヨーガに、
うん、そう健康ヨーガとかね、
はいはい、
うん、でも健康はあれは肉体的の方の健康で、
うん、
精神的な方の健康はやっぱりラージャヨーガが中心、
うんうん、瞑想的な、
でも一緒にできるわけですよ、手足を伸べながら瞑想してもいいわけで、
は
い、
そうですよね、
うん、でそれは多様性の一つうちですよね、
うんうんうん、
だからウパニシャットっていうのは何しろ先生のそばに座るわけですから、一緒に座っておそらくですねじーっと会話したり 心の中で会話したりしながら、まあ思想を共有するとかさ、だから講義というよりもまさに何て言うんですかね、禅で言えば師匠と弟子がですね、こう真剣勝負する、やり合う、あれだって本当はヨーガなんだと思うんですけどね、殴り合ったりするからあれだけど、
公安、
うん、
禅問答ですか、
うん、
あ、なるほど、
やっぱり用が背景にないとね、ただ単の言葉の、うん、これだから言葉面でこうなんかやると怒られるでしょう。
あ、って言いますね、うん、怒鳴られたりしてますよね、
うん、言葉をっていうのは人間の内面から出てくるものでないと本当の意味がないと、うん、単なる知識の、
うん、セリフを、
うん、役者の役者をバカにするわけじゃないですけど、役者さんが台本を覚えてセリフを述べるのとは違う。でも優れた役者さんはそういうその仮の場面設定でもあたかもそれが本当の真実であるかのように演技できるわけでしょ。人をこう揺すぶるようなね、演技ができる、言葉が発せられる。でそれはやっぱり役に用がしてるわけですよ。
なるほど。
な、学問に用はするってことでしょうね。
なるほど。うん、なるほど、なるほど。
で、そういう。
あ、そっちの用がですね、そのサンスクリットの方の結びつけるみたいな。
そう、一体化する。
一体化する。
ヨッジュってですね、結ぶっていうことから来てますっていうのが、まあ、皆さんのあれですよね。で、何を結びつけるのか。でまあ、最初は心と体とか言うけど、極大と極小を結びつけるとかさ、つまりもともと別なものをですね、一つにするってことなんですよ、ヨガは、
うん、
別のものは一つにならないって発想はヨーロッパなんかそうですよね。神と人間一つにならない、キリスト教なんかそうです、
ま
あ、イスラム教もそうです。
今シャットとつながりました、うん、ヨガが、
うん、でそれじゃあやっぱり変でしょと、
うん、
じゃあみんな常に人間も物質も、常に独立していてね、
はい、
全く融和しない、それじゃ人間存在できないじゃないですか。そこでね、はい、ヨーロッパでもっていうか、あのユダヤキリストイスラムの世界でもね、神秘主義って出てくるわけですよ。
なるほど。
言語的にはそうなんだけど、もっと深いところでは神が人間を作ったように、人間も人間と神が一体化できなくても神の気持ちに通じることができるとかさ、ちょっと控えめですけどね、あるいは神に乗り移ってくれるみたいな、そういうことがですね出てくるわけですよ。
はいはい、
異端ですけどね、
うんうんうん、
異端なんだけど決してこれがね減らないというかなくならない。それは人そのユダヤ教的なあの神と人間の関係、世界の関係が矛盾があるからですよ。
なるほど。
僕に言わせると稚拙あ、じゃあね、単純。
ああ、そうですね、なるほど。
もっと深いところでは神が、ね、大体人間が神作ったのに決まってんだからだって猿や猫には神いないもん。
はい、まあ、アイディエーションというか観念としての、
うん、いるかもしれないけどね、神様、うんうん、猫がね
拝んでるのは見たことないです、
ね、なんか拝むかなんか知らないけど、そういう、あ、それで最あれなんですよ。いや、あのそしたらね、猿の研究者がですね、いや猿もね夕日を見てね涙流すんですよっていう人がいましたね。
本当
かな、
本当ですか。
そうするとこう不思議な世界を猿は持ってるかもしれない。
そうですね、さっきのあの太陽神スールや、うん、雨ばっかりだな、あ今日は太陽ありがとうって思ってるのかもしれないですね、うん、
でもですよ、人にそれを吹聴したりしないから、
うん、
まあ、あるかもしれない、非常に原始的なものがね、
うん、
でも人間のように高度なものはなってないし、うん、共有もしてないだろうからまあとりあえずないいうことにしといてくださいって
。いや、
もっと簡単に言うと死の世界はないんじゃないか。 言うんですけど、そうするとね、また反論する人がいましたね。上野の、ああいう上野の猿園、
はい、
猿山だっけ、はい、なんかですとね、あのやっぱり自然と違うからもあるんでしょうけど、あれ普通あのお猿さん人間と同じ子供をすごく大事にするんですよ。ところがですね、あの刺繍がするともう子供をポッと放り投げてもう見向きもしなくなる。自然界ではですよ。
刺繍って死んだ後ってことですか？
そう、死んだ後こう腐る
んです。死んだ後か。
腐ってくるとパッ、だから死の世界は刺繍がしたら来て、あとはもうゴミなんですね。ゴミっていうか全く顧みない。
本能ですね、それ。
うん、そうす、だから結局死を息をしなくなったら死だとかっていうんじゃないんだけど、刺繍がしたら彼らにとってもそれはあの可愛がる対象ではない。
うん、
で人間は刺繍がしようがないでしょうが、もう千年経ってもあーなんてやってるでしょ。
うん、
去年はあの一昨年去年か聖徳太子の1400年御期とか、
ね、
やってましたから。
ありますね、未だにいろんな、
未だに聖徳太子が生きてるみたいな世界ですけど、うん、それはないっていうはずだって言ったらですね、いや上野のお山の猿は子供がミイラになっても抱いているとか言
って、
いやそういうふうに言われてしまうと困るんですけど、まあいずれにしてもですねまあ普通はない。だから人間だけが持っているのは死の世界への供養というか、
うん、
死んだ後の世界を想像する、
うん、
おそらくそういう感じで神も想像している、
うんうんうん、
ウパニシャットっていうのはまあおそらくまあそういう人間が持っている、推論の世界というか予想の世界というか、ね、はい、現実にない背後にあるものというものをこうに意識を向けて言語化していく、でそういうその瞑想体験によって、獲得できるですね、いわゆる神秘主義的なもの、
はい、
そういうものが、まあ、インドの哲学の中に生まれたと。
うんうん、
おそらくそれはベーダじゃなくて、
うん、
インダス文明の時代にあったものがずっと地下水のように継承されていて、ベーダという遊牧民の、うん、単純なですね、非常に単純明快、
うん、
現世享楽的な、
うんうん、
あるいは呪術的なものと、結合して、
うん、
できたものだとっていうふうに僕は思ってます。
それがウパニシャットなんですね。
ウパニシャットっていう形で我々が理解している思想運動になっていった、う
ん、ありがとうございます。
はい、
あのウパニシャットについてほんのちょっと分かった気がします。哲学 体系じゃないや、哲学の、
うん、
こう哲学の奥義書、
うん、
で
思想ね、
思想ね、
うん、哲学と狭くなっちゃいますから。
あ、そっかそっか、思想の、
うんうん、思想の奥義って言いますけど、要するにまあ奥義っていうのは普通の論理学で積み上げてるものじゃなくて、
うん、
それ一歩ちょっ と飛び上がって、
はい、
まさに百尺竿燈伊豆この部分、
うん、
だからこそ神秘的であり非論理的であり解釈が難しいから一対一ウパニシャットなんです。
なるほど、なるほど。
リクジャニですね。
なるほど、
うん。あと文献的なものを知りたければ、でウパニシャットただ読んでもね、
いや難しすぎますね。
と、うん、いうか文学作品だからあれはね。
ああなるほど、そうなんですね。
うん、でそれが本当に体系化されるのはシャンカラの不二一元論とかさ、さらにこういろいろな。あの哲学者がいるんですけど、
うん
うん、8世紀後、
うん、なるほど。
それ以外の、まあ、ヨーガだとかニアイだとかベーダンタっていうのはずっと後で出てきますけど、そういうものは一応哲学体系ができてきて、うん、まあ、紀元前2世紀ぐらいには一応揃うんですよ、
はいはい、
だけどそのベーダの本当の意味での哲学研究っていうのはやっぱりシャンカラまで 下がらないといけないということになってますので、
うんうんうん、
だったらサンカラの思想を、次はやってもいいんだけど、ちょっと今本を書いていて、なかなかそこまで、うまくまとまるかどうか。
ありがとうございます。なんかあの今日、はい、今の時代にウパニシャットを知ることに何か意味があるんじゃないかなと私は思ってたんですけど、
うん、
あのウパニシャットが生まれた背景がこう都市化によって生まれてきた自由思想とか精神革命みたいな、ギリシャと孔子とブッダとウパニシャットとっていう同時期のその、うん、その精神革命みたいなことが今なんかこうこの時代にもう一回起こりうるかなっていう、
うん、何回も起きてます。
あ、精神革命が
ですか、うん、でやっぱりね、一つの価値観が行き詰まっちゃった時に、
うん、はい、
それを超える思想の、うん、まあ地平を開く、
うん、
つまり別の、今私たちは日本の思想とアメリカの思想、あれヨーロッパの思想、はい、イスラムの思想、うん、別々の思想がいっぱいごちゃ混ぜになるじゃないですか、
うん、
あの AI 時代になってね、
はい、
今までは本でしか知らないこともついそこにあの、うん、ヘジャブを着たイスラムの女性いっぱいいるわけです、うじょうじょいるわけですよ、
はいはい、
そういう人を今までは知らなくても済んだんだけど、
うん、
異質なものをどうやって知っていこうか、
うん、あ
の理解していこうかというときに、やはり異質なものを結びつけること ができる発想が必要なの。
それが超グローバル時代に、
うん、そう、だからウパニシャット的なですね、
はい、
異質なるものをあの排除するんじゃなくて結びつける思想の強靭さというか、そういう発想が必要になってくる。だから今こそウパニシャットだったっけ、なる、
そうそうそう、今こそウパニシャット、うん、
に習えっていうのはそういうことなんですよ。
そういうことなんですね。なるほど。
都市化っていうのはそういうことなんだよ。
うん、
村からいろいろな人が集まってくるでしょ。
そっかそっか。
違う村から来るから。
多様で異質だと思えるようなものを、
うん、
こう混ぜていくっていうのが、う
ん、統一、それで一つのものにしていくとかさ、うん、理解できるんだと言ってこの垣根を取り払う、
うん、
なぜ取り払えるのかっていうと、それは究極的に一つだからだって言う以外ないでしょ
う。そうですね。
もともと別ですよって言ったらいつまでたっても一つならない。
もともと別ですよっていうダイバーシティの施策、
うん、
あのもあると思うんですけど、
うん、いや別だってのはいいんですよ、
うん、
だけど別で他のその次元しかないと思ったらもう、
うん、
永遠に一緒にならないじゃないですか。
そうですね。次元をこういくつか行き来できるっていう視点をバニシャット学ぶと別次元を持てる、
うん、はい、
で理解が深まる、う
ん、別のものなんだから、そもそもは別のものが別のものであるって言ってるんじゃ思想にならないわけです。それは現実観察。
現実はそうなんだけど、その一個下の深いところでは、うん、
高いところではね、
うん、
その我々の世界っていうのはそうやって多様性でできてる、
うん、
だからあなたと私は違いますっていうだけを永遠に繰り返していたら何の解決も解決にもならないし、
うん、
何の理解も深まらない。そう、私は違うけどこうだったらどう、近くなるでしょ、さら、はい、に言えば、うん、どんどん概念っていうのは上行ったり下行ったり広がったりするわけですから、
ね、はいはいはい、
一つにとどまっていけませんよと、
うん、
一つにとどまることが仏教で言うと我なんですよ。
なるほど。我って我です。
うん、
うんうん、固執していく感じ、
ね、そういうことです。だから我を超えなきゃいけない。
うん、
でも捨てるんじゃないんですよ。我捨てちゃったら何もなくなっちゃうから、うん、
はい、
あ、この部分だったら私はあなたと違うけど、
うん、
もう一個違う部分だったら同じだよねってこう思えるかどうか。
そうですね。
これがウパニシャット的。
ウパニシャットを学ぶっていうよりはウパニシャット視点で現代を見るっていう、
そう、
ところに面白さがありそうですね。
ただそういう見方ができるためには学ばなきゃいけない、はい、っていうことですね。
そうです
ね。ただ学ぶもそういうレベルで、まあ、そういう意識で学んでいくです、ね、
うんうんうん、
終わった。
はい、なんかウパニシャットの可能性を感じた1時間半でした、
う
ん、
はい、
ありがとうございます。
はい、で来週はどうするんだって。
あ、来週は、うん、なんかあの 2個トピック思いついていて、今日の話の続きになるんですけど、1つが、なんか、関係性、その用具結ぶみたいな話とか、関係性とか、相互に依存している。な、これすごい東洋的ですよね。相互依存性。そう、
まあ、演技
の
だね。
演技ですね。の中での存在みたいなことも、また、今日とはちょっと違った観点で、現代の私たちにヒントがあるなっていうふうに思っていて、それか、なんかもしくは今日なんか都市化によって生まれた自由思想、ウパニシャット時代をやったんですけど、私なんか禅の同時代も結構世界的に横に見ると面白いんじゃないかと思っていて、先生どっちがご興味ありますか？
いや、まあ、それはどっちもいいけど、禅は神秘主義ですから、いわゆるね、我々の世界で言うとね、前言ったように、イスラム神秘主義と禅の神秘主義、同じような時代を生きてますし、まあ、世界的にこのやっぱり神秘主義っていうのが流行るんですよね、同じ時代、ほぼ同じ時代にね。
12世紀ぐらいですよね。
もうちょっと前からずっとあるんですけどね。だから、そういうのもいいけど、まあ、相互依存は、まあ、仏教のね、縁起思想。あるいは、これ、ウパニシャッドなんかもそういう意味じゃ、縁起思想。まあ、輪廻っていうのは縁起思想でもありますから、解釈的に言えばね。だから、まあ、ちょっと、早めに書き上げて、準備をしておきましょう。まあ、
ありがとうご
お
ざ
も
い
ちゃ
ま
んは、そういう意味では、勉強はともかくとして、センスはいいな。質問の。あ、勉強はって言っ
勉
たらあれで
強
す
はと
け
も
ど、
かくとして、
これからだよね。
勉
これか
強
らで
も
す。
頑張りますね。ありがとうござい
じゃあ
まま
た
す。
来週。
ではまた来週よろしくお願
じゃあ
いしま
ねー。
す。
失礼
失
し
礼します。
ます。